おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日はいいお天気なんですが、あの明日からちょっとまた雨っていう感じ、ちょっと時々ですよ、そんなザーじゃないですけど、
まあでもねこの時期はね、あの多少雨も降ってくれないとっていう、
まあ確かにね、
感じではありますが、先週末ですね、木曜の夕方入りという感じで、
はい、
秋田に出張に行ってきたんですね、
はい、
でもうあのこのね、あのネクタイしないというかクールビズというか、暖かい時期にあの秋田に行くの、もうあの3年目なんですけど初めてだったんですね。で、ちょっと楽しみにしてたのはもう米どころなんでね、
うん、
あの秋田小町の新米と思ってたんですけど、
はい、
残念ながらですね収穫前と。
そうまだですよね。そうですね。
あのね九州の方とかね、あの、うん、お米新米出回ってきてますけど、はい、秋田は残念ながらまだこれからということで、
うん、
まあお預けだったんですけど、ただですねやっぱり入った初日夕方着いたにもかかわらず、着いた時に24度だったので、暑いと思ったんですよ。
ですね。
そう、ところがですね次の日からはもうすっかり秋めいてというか、急にこうぐっと気温も下がって、まあ東北に来た感じだなというね、うん、感じだったんですけども、はい、だんだんねこっちも朝晩涼しくなってきたというかね、過ごしやすくなってきましたので、まあこれから食べ物も美味しくなる時期なので、
はい
はい、楽しみにしたいです。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は東洋経済オンラインから、うん、半沢直樹に学ぶやってはいけない7つの教訓という記事でしたが、前回の解説を聞いて日曜日の半沢直樹を見ると、今回も大きな声を出していましたが、ドラマだとあの演出でストーリーに入り込んでいくんですね。
はい、そうなんですね。まあ一昨日の放送もね、僕もすっかりハマってしまいまして、次回以降の展開が非常にこう気になってきましたが、まあどのシーンを撮っても画面に出てくる俳優さんたちはもう実力派揃いですので、
はい、
見応えはありますが、とはいえ前回お話しして伝えたようにですね、実際のビジネスとの違いもしっかりね頭に入れておいていただきましょう。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、はい、今日は関西発の情報発信サイトマイドナニュースから、リンリン風流な社内放送やな、え本物のスズムシが網棚に、北条鉄道のスズムシ列車という記事、うん、本物のスズムシの声が電車で聞けるとは風流で素敵なサービスだなと思って気になってテーマにしてみました。
わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事ではハンドルネームつばきティドットコムさんがですね、兵庫県のローカル列車で、これですね小野市の 青駅からですね、西市の北条町駅を結ぶ北条鉄道に、乗車した時のことを SNS で紹介している記事を引用しているんですが、まあ、その投稿によるとですね、北条鉄道の車内に涼を感じさせるスズムシの声が聞こえ、辺りを見渡すと網棚の上に小さな虫かごと本物のスズムシがいたそうで、その写真とともに掲載していました。でこの投稿にはですね、列車内にスズムシを置くとは何とも風流、すごいサービスとのコメントがついたと。でこの件についてちょっと調べてみると、第三セクターが経営する、北条鉄道はボランティア駅長とサポーターの活躍でも知られていて、スズムシを車内に乗せているのは田原駅のボランティア駅長を14年間務める、小林桂さんで、 もともとお子さんが幼稚園に入った時40年くらい前ですね、10匹ほどのスズムシを親戚からもらったのがきっかけで、まあ、飼い始めたと。で僕もいい音色で癒されると思ってね、飼い続けていたら増えるし、このスズムシを生かそうと思ってボランティア駅長になってからは北条鉄道のスズムシ、にスズムシを乗せてもらって現在に至りますと話していた。で今年も8月から北条鉄道の列車にスズムシが乗せられ、3日に1度くらいの頻度で小林さんが餌やりの交換をしている。でスズムシ列車が走るのは9月末までの予定というふうに、まあ、掲載されていたんですが、りなちゃんスズムシ飼ったことありますか？
私ね小さい頃からスズムシって飼ってるんです。
なるほどね。
多分ねうちの父親すごくね動物だったりとか虫とかが大好きなので、そういうものを季節になると飼うっていうものがあるんですけど、うん、でもねスズムシの話で、うん、伊藤が、観光キャンペーンをやっていて、はいはい、東京に行ったんですね、はいはい、で東京の人に来てくださいっていう観光キャンペーンをやったんですが、うん、その時にねなぜかプレゼントしたのがスズムシだったんです。
おなるほど。
それでスズムシ配りますって言うとすごい列ができるんですよ。本当にすごい列 で数を数えて途中からすいませんっていう風な方にしないと後からねクレームも出るということで、しっかりと数を数えて配ったりとかしたんですけど、その時にわあスズムシって人気があるなって思ってたんですけど、うん、今ふと思えば私も大人になってスズムシは飼っていないんですけど、うん、今の子供たちって、うん、スズムシって飼ったことあるのかなそれとも見たこともあるのかなって思いながらいたんですよ ね、 ね、そうでも子供の頃からこう飼ってましたね。
なるほどね、はい、さっきね出張秋田にこう出張してきましたという話をね先週してきましたという話しましたけれども、出張先にですね行くとですね、僕いつもというかパトロール仕事ということで出張先の近くのですねスーパーとか道の駅にねこうちょっと顔を出して寄ってくるんですが、今回もねちょっと道の駅にお願いしてちょっと寄ってもらったんですね。そしたら入り口でいきなりこのまさにスズムシの声がしたので、一瞬スピーカーから流れてる放送なのかと思ってふと見渡したらですね、入り口のですねちょっと暗いところに虫かごに入ったスズムシが虫かごがこう8つぐらい並んでたんですけど、これね思わず立ち止まってしばし音色を聞いてたんですね。これ多分売ってると思うんですが、で宮口家もですね僕が子供の頃には家でスズムシ飼ってたんですね。で横幅が60センチぐらい確かあった水槽で飼ってたので結構本格的に飼ってたんですが、餌やりや冬場のね水拭きっていうのは僕と妹でやっていて、でまさにこう増えると友達や親戚にも分けてあげたというね記憶も あるんですね。で多分僕が大学に入る頃までは飼ってたと思うんですが、まあ、そんな幼少期を送っていたことからですね秋口に聞こえる虫の声にはやっぱちょっと敏感になってまして、今年もですね9月の第1週目ぐらいかな、セミの声が鳴き止んで夕方から虫の声に変わるというね、うん、そんな感じの、でしたけれども、ちなみにですね虫かごで虫を飼うという習慣は、まあ、アジア特に、ね中国と日本ぐらいの習慣で、日本ではね奈良時代から始まったと言われていてですね、江戸時代にはまさにこのね虫売りが登場したなんていう歴史もあるんですってね。
虫かごで虫を飼うのっていうのはアジア圏だけなんですか？
そうアジアってもね中国と日本ぐらいで、欧米はもう全くそういうことしない、びっくりされるそうです。
こっちもびっくりですねということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは季節とビジネスの関係についてのポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、季節を先取り強調するビジネスで上昇ということになるんですけれども、まあ、地球が太陽の周りを自転しながら公転しているということなので、はい、世界中でですね形や感じ方が違ったものを季節というのはね人は感じることができるんですね。しかしここで解説した通り、日本人はですねこの季節に対する捉え方をやっぱ文化的に行っているんですね。で季節の移り変わりを行事として楽しんでいるという歴史もあります。だからこそ日本ではですね、季節を強調することがいろんなビジネスの可能性をもたらすんですね。9月に入ってお菓子業界って芋栗かぼちゃを使った商品結構増えてきましたよね、 で美容室ではですね、夏の紫外線による髪のダメージケアしませんかとか、うん、それから飲食店ではですね、松茸とか新米、さらにはですね、梨、柿、ぶどうなどといった、まあ、果物のね、秋の果物を使ったスイーツも人気になっています。でこのようにですね、季節に敏感な日本人を相手に季節の食べ物を先取りしたり、季節特有の現象を強調することでお客さんからの注目を集めることにつながるので、ぜひですね、こういうことはビジネスね、また商売に取り入れてほしいなと思いますね。
そうですね、日本で季節がちゃんとしっかりしているので、うん、こういうのを明確にして何かこうイベントだったりとかっていうものがあったら、うん、すごくいいですね。
そうなんですよ、うん、こういうのね、日本人大好きなのでね。
そう、大好きですよね、はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。